今日の36章の箇所を見たらですね、まずですね、この死へと英知を主から授けられた、そうして聖樹の建設のすべての仕事を行うに必要な知識を与えられたと、ここにあってですね、聖樹を作る、これは聖樹って何かというと神の言葉を書いたものを収めてある場所なんですね。そこに大型のこうテントを張るわけです。山に行ったりする三角型のテントになっても大きなテントですね。そういう大型のテントを作るわけです。でそのことを言ってるわけですが、ね、そこにいろいろな設備ですね、設備も作るわけですが、そういうことはですね、技術だけあったら良いと思うような感じですね。目に見えるものを使ってですね、それでさまざまな飾りをしたり、しっかりした木を柱を作ったりですね、そういうことだから、技術がこれはしっかりしてたらもう大丈夫だというふうに考えられるはずですけれども、ここで特にですね、主から授けられた知恵、英知、これはほとんど同じ意味なんです。言語の言葉が違うのだけれども、強調するために2種類の言葉を重ねているわけですね。それをこう授けられて初めてですね、そういうものを建設する必要な知識も与えられたと。でそれからさらにその後でも3節、2節でもですね、モーシはベサビエルとオホリアブおよび主から心に知恵を授けられた、心に知恵のあるすべてのもの、心を動かされたすべてのものをこの仕事に従事されに呼び集めたとあって、ここでもまたですね、わざわざ、主から知恵を授けられたもの、心を動かされたものを呼び集めたというふうに一度言ったら良さそうなものだけども、このように繰り返し書いてあるわけですね。でこれがですね、今日ではもう全くない考え方なわけです。家を建てるとかですね、教育者とか、歌を歌うにしても芸術にしても、どんなことにおいてもスポーツなんかもそうですけども、神様からですね、英知を授けられるなんて、そんなことは全然誰も考えることはないはずです。それぞれの専門の技術があったらいいということなんですね。これはもう本当に我々たちはこんな風にですね、主から与えられて初めてこのなんか聖樹を作る、様々な知識も技術もそれで全うされるんだということは考えたことがないはずです。それでこの聖書っていうのはいつもそのようにですね、普段私たちが考えたこともないような考え方、発想を持っているわけです。どうしてこのようなことが書いてあるのかと、とてもだから不思議に思うはずですね。でもこれはですね、他の箇所でもこういうことがしばしば書いてあるんですけども、技術というものがですね、主から授けられたこの英知と知恵がなかったらどんな風になるか、それ現代一番世界中の人が悩んでる、一番悩まされているのはまさにその問題なんですですね。アメリカのオバマさんがですね、核のいろいろなものをですね、なくそうと、核を使う兵器をなくそうというふうなことをはっきり言っていることは、誰もこんなことを言えなかったわけですね。それはなぜかと、これだけ話題にもなり、ああいう大きな反響を呼ぶのは、その核の問題が一番世界を脅かさせている問題だから。北朝鮮のような小さな国、非常に貧しい国はどうしてああいうふうな話題になるのか、それはやっぱりその問題、核を持って脅迫、強盗がですね、ナイフで脅迫するような、なんかそんな感じでもって核を持ったんだと、金出せという感じですね。そういうふうに、一番世界がですね、怯えているのはその問題ですね。イランにしてもパキスタンにしてもインドにしてもイスラエルにしても、その問題が大きな問題となってですね、人が死んだだけだったら、もっともっと死んだアフリカのスーダンとかですね、その普通土地の紛争だったら、ものすごいたくさんの人が殺されたら死んでいます。イスラエルで爆撃して、少々死んだ、非常に大きなニュースになるわけですね。 他の国でもそうです。中国でもどっかの国でですね、まあ、10人20人が死んだ、100人ぐらい死んだ、ものすごく大きなニュースになるけど、アフリカの国で死んだと、たくさん部族紛争があってですね、1000人、万人単位で死んだもほとんど取り上げなかった。それはなぜか。それらの国々は核ということは関係してないから、アフリカの回していく。いくら人が死んでもだからニュースに取り上げる必要はないというふうな感じになってしまって、だからそういう意味ではですね、このニュースも非常に不公平なところですね。新聞に載るから大事だとは言えないわけなんですよ。人の命が同じだったらアフリカでたくさんの人が死んでるのも、中国で死んでるのも、パレスチナで死んでるのも同じ人の値打ち重さがあるはずなんですけども、そういう国際的な問題のためにですね、ある一部だけが非常に大きく取り上げられる。例えばスポーツでも、他にもいろんなスポーツがあっても、プロ野球、この中のアメリカに行った人のことは毎日毎日毎日に放映されているんですね。まあ、そういうふうにもっと地道な草野球のようなもの、それも同じ本来値打ちがあるようなものなんだけれども、そういうことです。ですから、そういうふうに考えますと、核の問題は一体なぜなのかっていうと、要するに、H と共に進んでいかなかったからです。人を殺すために、大量の人を殺すために、他の、まあ、そればっかりしてたもんだから、ああいうふうに非常に巨大な、グロテスクなものになってしまう。物を作る技術っていうものはそういうふうにですね、一番人類を脅かせるものに現在なっているわけです。そういう問題の根本問題をこの聖書って非常に古い時代から見抜いていたと、そこが本当に驚くべきところなんですね。主から英知を授けられてから作るのだ、まあ、そういうことがないと現在でもですね、日本が一番、まあ、文明国では野放しになって悪影響を及ぼしている携帯電話、インターネット環境、携帯電話もそうですけども、小学生からですね、悪いものをいっぱい入り込んで、子供同士を脅かしたりですね、悪い情報をいっぱい取り込むようなことにまで使われてしまう。これもまあそういう問題です。だからいろいろなこの世の問題っていうのはですね、そういうふうによくよく考えていますと、みんなこの問題ですね、主からの英知、神様が持っているような愛やら真実やら永遠性やら、そういうものを切り離して、そして専門的な方に行ってしまうと、その教育でもそうです。教育でもですね、塾という形でですね、数学は英語、時間かいかけてお金出せばいくらでもまいたら成績は上がるわけですよね。すにまあ成績は上がるわけです。で有名大学入ることも、これも増えるけれども、英知がないからですね、そこで育った人たちは平気でですね、官僚になっても政治家になってもですね、陰で嘘を言ったり、ごまかしたりするということが、これでも起こってくるし、戦争になったら、やず戦争しようと、戦前でもそうですね、そういう非常に頭のいい、帝大出身やらですね、陸軍大、いろんな軍事の学校をですね、卒業した非常に頭のいい人たちが、ああいう戦争も考え出した。そして何千万という人たちが死んだり負傷したり、家族が破壊されたり、まあ、そういうことですね。みんなそういうことはこの問題なんです。主からの英知ですね。何が本当に良いことなのか、何が価値があることなのか、そういうことを、まあ、この英知というわけですね。普通の知識はそんなこと関係ない。とにかく成績を取って数学でも勉強して100点を取ったら一番褒められる。でそういう成績が上がって、その成績を何に使うのか、どんなことに使うのが価値があることなのだろうか、そういうふうに考えないわけです。学校でもいうことを教えないし、私でも全くそういうことを教えられない。とにかく成績を上げなければいい大学には入れないんだ、そればっかりですね。まあ、そういうことがまさに英知が全くないということ。まあ、そういうようにですね、何が良いか、何が価値があるのかっていうこと、それに関わる見抜く力ですね、そういうことを言うわけです。だから技術があってもそれを何のために使うか、うっかりすると芸術ですね、芸術の方面でもですね、例えば歌を非常に上手、ピアノを上手、そうしたら自分が得意な、自分はこんなにできるんだって言って人々にこう無理張って自慢をする、そのために使うということもたくさんあるんです、ね、 これだけ地元みんな褒めてくれると、なんかでこう賞をもらった、国際的な賞をもらった人、みんながマスコミでも褒めてくれるということになると、自分はこんだけできる、どこ行っても褒めてくれると。だから自分がますますこんだけできるんだっていうことを、まあ、言ったら見開かすためにですね、自分の栄光、自分を大きくするためにすると、芸術と。けども、キリスト教音楽って全く逆だったわけです。自分を出すんじゃなくて、神様がいかに素晴らしいかということを人々に表すために音楽は歌の人だわけです。先ほどだってそう思うんですね。神様は本当に素晴らしいお方だということをですね、みんなで意識して、そして歌ってみんなでその神様の素晴らしさを伝えようと、共有しようと、そういう目的で歌うんですね。だから下手とか上手とかいうこととは全く別なものです。文章でもそうです。いつも私が文章集めの時に言ってますけど、この世はとても良いもの、文章的にですね、内容的に緻密である、考えられている、構成がよくできている、まあ、そういう方面からですね、人々は考えない方面を鋭くこう書いていると。いくら鋭く書いてもですね、それ自分がこんなに書けるんだな、そんな自慢話、自慢の気持ちがあったら全くその英知がないというわけです。書く文章才能はあっても英知がないということです。で本当の英知があればですね、短い文章でさりげなく書いた文章であっても何か読む人に何かを与えるというわけですね。この前の命の水にも書いたけど、少し前に召された1年前に全国集会になった松田さんなんかもですね、もう死ぬんだと、もう実際に1年後に亡くなったんですけど、死ぬ前に突然前と思って少しの言葉だったと言ってもらった、あるいは書いたものをちょっと書いたりするんですけど、それが何か不思議とですね、1時間半も延々と講義みたいな話をしても何も残らなくて、そういう短い話でも何かが残るということなんです。それは神様のこと、何が一番大切かって深く知っている人の英知があればそうなんですね。文章の才能とかいうか問題にならないわけです。まあ、そういうことで万事がそうです。ですからこれは何が価値があるかということを深く知っているということですよね。だから一番価値があるのはそれは神様なわけです。価値があるのはこれは善、良いことなわけですよね。あと嘘を言うことと真実とどちらが価値があるか、それは当たり前ですね、真実。でそれをですね、真実を本当に知れば知るほどやっぱりそれを実行しようとする。実行できなければそれをどうか実行できる力もください、実行できなければ神様実行すみません、どうか許してくださいと、そういうふうに諦めて嘘をついてやれと、もうこんな無理だから真実なんてバカバカしいと嘘をついてやれというのは英知がないということですよね。できなくても神様に求めていくと、それが英知があるというわけです。そういう万事が万事ですね、これはどんな人でもこの英知を求めていくことができる。成績はですね、どんなに求めたって、これは能力があるんですね。音楽でもそうです。絵でも。生まれつきスポーツでもそうですね。生まれつきのできる人、わずか練習しただけで本当に上手にできる人があるし、いくらやってもできない人もある。私はスポーツにわずかしか関わってないんですけども、それでも高校の教員になって4年間は軟式テニスの顧問をしていたのがあるので、それで、まあ、いろんな人と何式でも打ち合ったらですね、まあ、もう練習してないのにさっとこう打ち返すところがですね、いくらやってもやってもとんでもない方向に、何式でしたら本当にとんでもない方向にいますね。そういうこと、非常にやはり生まれつきっていうのがあるともはっきり分かります。誰が考えても分かる話ですけど、そういうことだけど、この英知っていうのはですね、聖書で言うと誰も本来生まれつき持っていないと。神様からここにあるもらうっていう形なんですね。頭の良さとこれ違うわけです。病気であってもだから英知を持っている人、だからこの水野源蔵さんのような人、ここでも何度か歌いましたが、何十年も寝たきりで物も言えなくても、そういう何が一番大切なのか、何が清いことなのか良いことなのかを深く知っている。大学も卒業してないわけです。大学卒業して研究者になったり有名になったりしても、はるかにそういう意味では英知を持っているということです。まあ、そういうふうにこの問題はですね、ここだけ読んだら 私たちと関係のないずっと遥か昔のなんか聖女だとかいうことになりますが、ここをこう貫いているですね、この精神というものなんですね。聖書その一見古くて役に立たないように見える中にも現代に非常に大事なこの精神が書いてあると、そういう不思議な書物なわけです。で、このことがですね、実はこの聖書の一番初めに書いてあると。エデンの園っていう記事がありますね。最初に人間が作られた時に、不思議なことです。人間が努力耕したりいろいろして植えたんでないのに神様が植えてくれた。そしてあらゆる良い木の実がいっぱいなっておって、人間は食べて楽しんで喜んで生活していたら、ただし一つだけ木、この一本の木は食べてはダメだって言われてたんですね。それは何かというと、あらゆることを知る木だったんです。神様抜きにして知る木だったわけです。良いこと悪いことあらゆることを神様抜きにして、このアダムといえばもう神様からの語りかを聞いたら当然知ってた。だから神様が作りにしたから一番従うべきは神様だ。知ってたのにですね、神様無関係に知るっていう木を食べてこれはダメだって言われた。それなのにですね、誘惑するものがあって、まあ、蛇と形をされていますが、いやこれ食べても大丈夫だ。そして食べてしまってから、楽園を追放されたという有名なことが書いてあります。それは人間がそういうふうにですね、英知を、神様からの英知を金繰り捨てようと、それ捨てて、そして普通の知識や技術を身につけようという、そういう欲望をも象徴しているわけなんですね。現代、一番世界中が苦しんでいるのはまさにそれなわけです。神様からの英知抜きに、知識や英知抜きに、さまざまな技術が発達してしまった、知識。そういうことで、さまざまに悪用。算されてしまっているというんですね。で、神様の栄誉を持っていたらもっともっと分け与えるであろうと。したら世界中に十分満たされるように食料もたくさん作られているんだけど、一部の人がせしめてしまうということのために非常に貧しくて食べられない人も10億もおると言われたりしますよね。日本人がずっと1億人がもう10倍も並ぶような人たちが食べるものがない、日本だったら考えられないようなことなんですけども、まあ、それもこの英知はないからというんですね、はい。まあ、そういう問題として私たちはこのところを受け取ることがあるんです。どうして強調しているのか、ここに英知があるものが、でそれに神様に動かされたものがするということなんですね。これはこれ宗教の世界でもそうです。こういう英知を持たない人が宗教の中で動くということはよくあることです。そうしたら新聞にたまに載ったりするような悪いことが起こってくるわけです。人間の弱みを利用してですね、お金を取ったり、その人の行動力をそれに使ったり、あるいは組織で好きなように命令してですね、ロボットのように使うという、まあ、そういうこともですね、宗教的なものもこういうふうに本当の神様の英知ないものがあるというわけですね。それで新聞に載るのがそんなことが多いものだから、まあ、ほとんどこういう政治を触れてない知らない人はですね、宗教というと怖がる、警戒、危ないとかってですね、そういう人は本当におるわけです。それも大きな間違いなんですね。この聖書の本当の神様っていうのは愛と真実なんだけど、それをから受けたらですね、そんなに嘘だと言うはずがないわけですね。はい、まあ、そういったことで、どの世界どんなところにあっても私たちをうっかりすると自分の考えや気持ちだけ欲望だけで動いてしまう。それはこういう神様からの英知と反対なわけです。だから若い時にその神様からその英知をもらったからと思って神様のためにしていると思っても油断をしていたらいつの間にか自分の欲望やら自分が人から認めてもらうためにしてしまうということがよく起こるわけです。でいつもどんなになっても私たちにいつも気をつけていないと、そういう罪を犯してしまうということです。そしてこのことが新約聖書ではですね、どういうところにつながっているのかということも見ておく必要があると思いますが、これがですね、神様からの栄誉を受けるためには心が自分はこれができるんだとか自分と思ってたらそれはもらえないわけです。 神様からもらおうという気持ちもない。だから心がですね、そんなに自分というものが砕かれてなくならないといけないということで、そのことをこのマタイの福音書で一番初めに、だから教えの中で書いてある。これが5章で、まあ、だからこそ有名なわけです。マタイの福音書、新約聖書の初めの方ですね、6章のところにある5章のこの3っていうところ、新約聖書の方ですね、6ページの5章の3というところで、まずイエス様の一番初めのこの教えとして書いてあるのが、心貧しき人は幸いである。神の国、天の国と同じですが、天の国、神の国はその人たちのものとして与えられる。これはですね、そういうふうに心の中で自分の欲望、自分のために、自分の名誉のために、自分が認めてもらうためにって、そういう自分というのがこの場に砕かれてしまったとですね。そしてただ神様の栄誉を求めたいと、神の国を求めたいと、そういうことで心の中がもう空っぽになって、自分というものがなくなっていると。そうしたら神様の国にあるものがいただけるというわけですね。その中にこの栄誉も含まれているわけです。栄誉も真実も愛とか、これはまあ天の国、天の国はその人、そのような人に与えられるということなんですね。まあ、こういう形で書いてあるということと、もう一つ他に非常によく知られているのは、ここはもう開きませんが、イエス様をブドウの木である、私はブドウの木である、あなた方は私に結びついて、私のうちにとどまっていたら豊かに実を結ぶって、それは言い換えたらですね、ここで言うのは栄誉というものはイエス・キリスト様に結びついていなかったならば、どうしても自分中心になる。自分が良かったら他のことは考えない、真理のことは考えないということになるということです。だから人間の根本問題であるこの栄誉をいただくということ、これはイエス・キリスト様が一番この世界で人間の形をした一番の栄誉があるお方なので、だからこそ全世界に広がっているわけですよね。キリストを知らない国どこにもないわけです。そういう意味で本当にもう一人全世界に行ってきたのは、このキリストのうちにつながっていたら、本当に貧しい人でももがくない人でも、かつての奴隷、黒人奴隷のように動物として使われたような人でも不思議な栄誉が与えられたというわけですね。そしてそれをさらにですね、福音書で言っているのが、直接的にそれを与える、これは聖なる霊と、聖霊が与えられたらあなた方に全ての必要なことを教える、分かるというように言われているわけですね。ですからこの点は、この音楽とかスポーツとか、あるいは学問とか、そういうさまざまな生まれつきが決定的になるようなことになって、どんなに弱い人でも、もう死が近いような人でも英知目覚めた、あるいは十字架の盗賊の一人だったんです。もう最後に重い罪を犯して人を殺すとか、貼り付けにされたんですね。キリストと一緒に3年貼り付けにされた。その人は最後に本当に英知に目覚めたわけです。そしてこのお方こそはみんなが誤解して間違ってて殺そうとしてるけど、この男は本当にですね、死んでよみがえるお方だということが目が覚めたから、どうか私をあなたが店に帰るときに思い出してくださいという。本当にこの英知に目覚めたわけですね。死が近くても、だからあなたは今日パラダイス行くのだって約束をしてくれたように、どんな状態であってもこの英知はですね、記憶が悪くなっておきますが、そんなの、まあ、関係ないですね。英知的であるということはですね、記憶が悪くなってもそれは続くということです。まあ、そういうことで神様からの聖なる霊は風ですよね。霊というのは風と同じですけども、ギリシャ語ではそれを受ければですね、記憶がだんだん忘れっぽくなっても、不思議とその